皆さんこんにちは、リエです。ザ・ポットラックはニューヨーク在住のリエと東京在住の渚がアメリカや日本の気になるプロダクトや企業、ブランドをビジネストレンド、クリエイティブ、コンシューマーといった様々な視点からあれこれ話すポッドキャストです。おはようございます。
はい、おはようございます。
はぁ、ちょっとバタバタしましたね。
はい、
私ね、
うん、
来週、今月末引っ越します。
おぉ。あれ、1年
で。で、なんか、いや、ふとね、なんかどんだけ引っ越してんのかなと思って、改めて数えてたら、まあ、最初にその、東京引き払って、サンフランシスコに行ったのを含めると、5年半で5回引っ越してんの、引っ越すことになるわけ、今回入れると。
すご。
ちょっとやばくない？引っ越しすぎだよね。引っ越しすぎじゃない？
いやー、すごい、すごいね。私と正反対だわ。人生で3回しか引っ越したことない。3回?4 回かな。
いや、私も別に引っ越したいわけじゃないのよ。
うん。
常にね。できればね、痛いんだけど、うん、やっぱり、まあ、そもそも更新でどうするってなった時に、うちの場合はまあちょっとその、うん、夫がワークフロムホームなので、どうしても今の間取りで仕事をされると、ちょっともうなんか家との両立が難しいので。
うん。あるよね。
うん。だからそれでちょっと引っ越すってことになったんですけど、それで。
お、じゃあ2部屋というか。
そうですね、結局。
仕事部屋とは別に。
仕事部屋と、そうですね、だから1個。仕事部屋ができるっていう。
おー。それはすごいいいことだ。
だから、あれよ。なぎちゃん来たら泊まれるよ。
おー。ありがたい。ありがたいね。
うん。ね、まあ、エア高いけど。
そうだね。なんか、この間、うん、これ本当申し訳ないけど、ちょっと街で歩いてた時かな。うん、カフェかなんかで一人でいる時かなんか漏れ聞こえてきたトークでさ、
うん、
なんか多分女性3人ぐらいで多分30代後半半ばぐらいかな、同世代ぐらいの女性が3人で喋ってて、うん、どうやらなんか一人以外はみんな海外にどうやら近々に移住というかなんか仕事なのかわかんないけど、なんかそういう感じで一人がニューヨークだったっぽくて、なんかめっちゃ聞いてるじゃん、私3人の会話。そしたらなんかやっぱ、なんだろう、遊びに来てねって言いたいんだけどさ、やっぱ家が狭すぎて全然止められるようなお家じゃないんだよねってやっぱ言ってて、うんうんうん、まあそうなるよなってちょっとこう聞き耳を立ててたっていうだけの話なんだけど、うんうん、まあそうだよねって思ったっていうね。
そうね、まあ、なぎちゃんに来てもらって家もそもそもサンフランシスコは結構小さめだったんだけど、
いやまあ全然それでも東京の家よりは、まあ、でもやっぱ
りそうね、なんか天井とかね、なんかちょっとした作りとかはね、
うん、
あれだから多分東京より狭い感じはしないかもしれないんだけど、やっぱニューヨークはね、うん。うん、ちょっとなんか多分サンフランシスコより東京に近い物件も多いかなと思うので、
なんか窓が小さいイメージあるな、ニューヨークの方が。
そうなんだよね。しかもなんか今年から窓が大きいビルにはなんか、ね、税金がプラスで課されるらしくて、
え面白い、
なんかその窓が大きいとなんかエコじゃないから、なんかクーラーとか使うじゃん、だから税金が高くなるらしくて。
面白いね。
うん。
ね、それ、窓大きいけど別の対策を講じてあったら増税しないとかないのかね。
それは、まあ、あるのかもしれないね。なんかその、こっちは割とその、なんかね、頑張って抵抗すれば、いろいろ、こう、ね、うも言わさずって感じではないかもしれないので。
なんか、結果、プラマイゼロになれば、いいよみたいなね。
うん、証明できれば全然通りそうな気もするんだけど。
面白い。
ね、そうそう、うちもだから漏れなくね、窓やっぱ小さいし、その小さい窓が後付けにつけられたエアコンによってさらに小さくなってるみたいな感じだから。
なるほどね。
うん。
はいはいはい。でもなんか確かにすごいサンフランシスコの家はなんとなくこう窓が大きくて抜け、まあ多分日本人の人たちが住んでるのがそういう家なのかもしれないけど、抜けが良くて、
特にね、前回住んでた、こっちに来る前に住んでた家が、もうなんか抜けまくってた家だったから。
ね、あそこ抜け最高っぽかったですよね。
うん、だからね、ちょっともう、今の感じだともう本当結構人間に日光大事なんだなっていうのを改めて実感するっていうかね、本当暗い。
わかる。
みたいな。
わかるわ。なんか、すっごい若い頃とかもう地下室みたいなところでいいんだみたいなことを言ってたけど、
ね、しかもなんか、しかもやっぱなんか外気になるからさ、怖いし、なんかそんなに窓も開けないっていうかさ、感じで若い時はしてたけどね、もう今はもう開けられるならなるべく開ける。
そう、そうそう、なるべく自然の空気が入れられるなら入れたいし、
うん、
太陽が入るなら入れたいし、もうなんか何、なんか第一条件が本当抜けぐらいの。
そうだね。
勢いで私本当抜け大事だな。
まあそういう意味ではね、ちょっと その景色的な意味では、条件クリアっていう感じではないんだけど、まあ、まあね、ちょっとそんな、まあね、全部を全部、
そうそうそう、
なんか完璧な物件っていうのもなかなかないので、
うん、仕方ない。どこで妥協をするかっていうね。
そうですね。
はい。
はい。っていうね。まあちょっとそういうのでバタバタをしております。
はい。
でね、今日はね、私最近ですね、結構ブルックリンに行ってるんですよ。
うん。
なんか面白い店が結構できてて、で、そのブルックリンの話をしたいなっていう。
はい。
回です。
はい。
私からは。
お願いします。
なんか、なんだ。なぎちゃんに、この記事、多分、ショーノートにも貼ってもらえると思うんですけど、なんか最近ね、デイっていうね、カフェ、レストランが、うん、ブルックリンにできたんですけど、それをね、まあ、なんかちょっと、今まで見た感じとちょっと違うスタイルのカフェだったから、何々気になると思って、大石ゆかちゃんと一緒に行ってきたんだけど、
うん。
まあ、もともとオープニングセレモニーので働いてた人がオープンさせたレストランで、なんか、韓国系の、食器とか、そういうものを販売しつつ、まあ、お食事とお茶ができる場所みたいな感じなんですけど、で、私、韓国もうね、もう10年以上行ってないんで、全然わかんないんだけど、かなりなんか韓国のカフェに近いっていう風に言っていた、ゆかちゃんはね。まあ、それに韓国のカフェだともっとなんかよくわかんないオブジェがいっぱい飾ってあるらしいんだけど、
うん、
まあなんかミニマルな感じの、
うん、
モダンな韓国系カフェみたいな感じで、それがなんかまあ、すごい食べ物とか飲み物もおしゃれなプレゼンテーションで提供されててっていう、
うんうん、
場所で。まあ結構ね、高いだよ。
ほうほう
値段が。だからまあ気軽になんかこう通うみたいな店ではないんだけど。
うんうんうん、
で、ウェルネスラテっていうのがなんかメニューの特徴であって、私はなんかその草系の緑のなんか、うん、グリーンラテみたいなの飲んだんですけど、それもすごい美味しくて、なんだろうね、こうちょっとまたニューヨークに新しい感じのスタイルのお店ができたなっていう、
へー、
うん、でなんかやっぱその お店の佇まいとかプレゼンテーションがやっぱりすごくおしゃれなので、やっぱいろんなこうインフルエンサーが押しかけてきたらしくて、
うん、
なんかもう最近その社あの店内の撮影禁止みたいになっちゃったらしいんですけど。
なるほどね。
うん。
あ、今インスタ見てるけど、なんか、うん、あれだね。日本の木村ガラスとかも置いてあるんだ。
あ、木村ガラスも置いてあるんだ。
へー、うん、
あれだよね。なぎちゃん持ってるやつだよね。持ってる。
うん。なんかまあ、いろんなグラスウェアを作ってるガラス屋さんなんだけど、なんか四角いキャニスター、うん、ガラスのキャニスターみたいなのがウェブサイトに載ってるね。
多分私が飲んだこのグリーンラテは、あのなんだインスタにも載ってると思うんだけど、
あ、これか。
うん、
すごいね。なんだこれ、
めっちゃ緑でしょ。
うん、なんかなんだろうなんかコスメキッチンとかにこういう緑色のパウダー売ってるよね。
多分ね、だから青汁みたいな感じだと思うんだけど。
そうだよね、きっとね、うん、
それでもなんかすごい味は飲みやすかった。うん。でこれともう一種類なんか麦系の茶色い系の同じようにウェルネストリンク ラテっていうのもあって、そっちも美味しいらしいんだけど、そっちをゆかちゃん飲んでたのかな。
うんうん、
うん、なんかそう、ちょっとね、食べ物とかは食べなかったんだけど、うん。で、まあ結構、その、ロケーションもちょっと面白いところにあって、キャロルガーデンっていう場所にあるんですけど、うん、ブルックリンで言うともうね、結構方向としては、ダンボとかがある、まあ要は、マンハッタンから近いところから見ると、まあ、ちょっと距離があるんですよ。
そうだね。うん。
だけど、このキャロルガーデンって、なんか、まあ、聞いたところによると、もともと、まあ、マンハッタンだとちょっと狭いなってなった、こう、もともと、なんて言うんだろう、正統派のお金持ち、なんか、うん、法律系とか、ファイナンス系の家族とかが、
うん、
なんか、タウンハウスが結構あるので、
うん、
そこに、移り住んできて、で、住んでるんで、なんか雰囲気もすごいいいんですよ。私なんかブルックリン、こうパッと駅降りて、あら、ここなら住めそうって、ちょっと思った初めての駅ではあったっていうか、まあ今ね、だいぶジェントリフィケーションが進んでるっていうのはあると思うんですけど、なんかまあ学区とかもいいらしいし、なんか、人気、この辺人気らしくて、まあ、だからちょっとどのくらいなんだろうと思って、値段見てみたら、あんま変わんなくて。今、うちに住んでるあたりとかと、ね、そっか、じゃあいいや、ってなっちゃったんだけど。
あ、でも確かにちょっと適当にその辺に、Google マップでピンを落としてストリートビュー見てみても、確かにいい感じの雰囲気ですね。
うん、で、なんかこの、こっからこの上のコブルヒルっていうあたりとかに向かって、コートストリートっていうのがあるんですけど、その通り沿いにもなんかポロポロ、うん、まあ、コートストリートかこっちのもう一本、スミスストリートっていうのもあるんですけど、
うんうん、
なんか結構ね、なんかお店がパラパラあるんですよね。
なんか、ね、
その商店街みたいな感じじゃなくて、ちょっとおしゃれなストリートみたいな感じが、ゆるーくずっと続いてて、うん、で、うん、さらに北に行くと今度アトランティックアベニューとかあるんですけど、うん、そこも、非常にたくさん、いいお店が、その通り沿いにいっぱいあって。だから、この辺はすごい住みやすそうだなっていう、こう、うんうん、お店とか的にも。で、なんか、こう、うん、おしゃれな感じで。で、割と、なんかね、うん、日本のおにぎり屋さんとかあったりとかして。
へぇ、
うん。まあ、しかも玄米でね。 ちゃんとこう、なんか、やっぱ健康志向だからか、なんかそこ行ったんだけど、はいはいはい、来てる人ももうほんと全然日本人とかアジア人とかだけじゃなくて、完全に浸透してる感じで、もう7年になりますっておっしゃってたので、ね、ライス&味噌っていう店なんだけど、うん、そんな場所があったり、あとね、オープニングセレモニー系で言うと、アウトラインっていうセレクトショップがあって、
うん、
それがそのアトランティックアベニュー沿いにあるんですけど、それも同じように、うん、オープニングセレモニーの、と、まあ、あと他にも、他の、セレクトショップとかのバイヤーが集まって作ったセレクトショップがあって、普通にハイブランドの洋服をセレクトして置いてるお店なんですけど、
うんうん、
あと他にもアートと、まあ、器類と、あと、バックヤードの方が、なんかフラワースタジオになってて、お花のサービスもやってるみたいなんだけど、非常にビジネス好調みたいで、この辺に住んでる人が、もう全然その、なんて言うんだろう、マンハッタンとかに行かずに、リテールでショッピングしてるらしい、ね。うん、その辺のお金持ちが。
うん、うん、うん。
うん。
ああ。なるほどね。なんかあれだね。なんかこう、なんて言うんだろう。ニューヨークのど真ん中、マンハッタンど真ん中とかでやるセレクトじゃない感じはするね。
そうそう。だからね、なんか、そうですね。なんかやっぱ選び方がブルックリンの方たちが好むスタイル
の。ね。なんかもうちょっとナチュラルというか。
そうそうそうそうそう。
ね。
なんか最近ザローも扱い始めたらしいんですけど、
うん、
まああとそのなんかそういう知ったブランドでも、ああこういう感じねっていう、なんかやっぱその中でもこうちょっと、ナチュラルな雰囲気とか、
うん、こう
ちょっとし最近で言うとシワシワしたような軽い感じの素材のものとか、
はいはいはい、なんかこうなんて言うんだろう、あの俗に言うというかパッとイメージするニューヨーカーの女性のちょっとこうセクシーの方に触れないタイプの服ですよね。
ああ、そうですね。あの体のボディラインとかがあんまり出ない系の、ね。
出ないタイプの。東京で割と、うん、見かける感じの、
うんうんうん。そういう感じのセレクトですね。確かに、
うん。うん。なんかウェブサイトにセレクトされているブランドが載ってますけど、まあ、一例として、うんうん、ドリス、セシリー・バンセン、うん、モーリー・ゴダール、ザロー、マルジェラ、ジル・サンダー、うん、ウェールズ・ボーナー、とうとう
マルジェラもさ、マルジェラも MM6 の方じゃなかったっけ、両方やってる。
両方やってるっぽいですね。書いてるかな。うん。
そう、なんか。
日本のブランドもオーラリーとか入ってますね。
うん、なんかモーリー・ゴダールとかもさ、こう、うん、フリフリのやつとかはあんまり置いてないのよ。
はいはいはい。
うん。セーターとかさ。
うんうん。
うん。やっぱなんか、こう、地域の特徴がすごい出てるなっていう、うん、MD で。なので、そう、ぜひね、これはなんかニューヨークに来た方には行って見に行ってもらいたいなっていう感じのお店なんですけど。
いいね、行ってみたい。良さそう。うん、
そうで、この通りにもいっぱいね、うん、なんかいい感じのセレクトショップとかがあって、このアトランティックアベニュー通りの、なんか地図とかも配布して、なんかこう、ちょっと街で頑張ってるというか
、
感じもあるし、このままずっと海の方側？ピアの方側に向かってもまたいろいろお店があったりして、
うんうん、
で、なんかこのアトランティックアベニューの方は、ちょっと歩くと、なんかホイトストリートっていう駅の近くなんですけど、その辺はなんかこうすごい大きな駅で、なんかもうメイシーズとか H&M とか、なんかこう割と低価格帯の大型ショップ、うん、大型ブランド、うん、みたいな、なんか、そういうところが、こう、バーっとこう、立ち並んでる、結構大きな駅で、
へえ。
で、なんか乗り入れも多いので、場所的にもすごい便利そうだなっていう場所で。
うんうん。
まあ、駅前自体はやっぱちょっとそのさっきのキャロルガーデンとかに比べると、ちょっとなんかゲトーな感じがあるんだけど、
うん。
うん。まあでも、新しいビルとかもあって、多分この辺も再開発、どんどんしてるエリアで、多分この数年で相当変わった場所なんじゃないかなっていう。感じですね。
全然こっちの方行ったことないから。
全然
じゃないや。なんか次行く機会があったら、
うん、
散歩してみたい
ね。そうだね。やっぱね、ブルックリンなかなかこうまとまって目的地をこうねインプットできないと、本当一個だけポツンみたいな感じで行くことになっちゃって、
うん、
その後どうしようみたいになっちゃったりするから、なかなか足が向きにくいみたいなところがあるんだけど、うん、まあ今こうやってそのまあアウトラインもそうあるところもそうだし、このデイから向かって、まあ、北に向かっての方とかも、うん、結構面白いお店がちょこちょこあるので、すごいこの辺はそうだね、今歩いてみるのに面白いんじゃないかなっていう感じですね。
へ、うんうん、
うん。ブルックリン面白いですね。最近よく行きます、本当。
うんうん
うん、まあグリーンポイントとかも最近ちょこちょこ行ってるんですけど、まあまたそのそれもまたなんかちょっとさっきのブルックリンの感じのトレンドとかもともちょっと違って、あの面白いので、また機会があったら話したいなとは思ってるんですけど。
うんうん
うん。
へえ。
そう。
いや
まあね、なんかウィリアムズバーグ近郊がやっぱちょっとこう発展しすぎたせいもあって、今どんどんそういう風になんか方々に、まあ家賃の安さとか、うん、あのそういう人たちが移り住んでるとか、そういろんな影響であの場所がちょっとずつ変わってきてるみたいなので、
うんうん
うん、
へー、いやこの五番の目みたいになってる街は、Google マップで見てるともう面白いね。
確かにね。
これだけで面白いよね。うん、本当に。
まあ、ちょっと東京とは違うもんね。
いやなんか逆にあんな都市珍しいですよね、あんなぐちゃぐちゃしてるの。
まあ、確かにね。
うん。
うん、
本当に。
そう、ブロックが、ね、しっかりしてるから。
ね、
まあ本当あとは結構そうだ、食もね、なんかだからいつもそうなんだけど、なんか見に行くだけじゃなくて、なんか美味しい場所っていうのが絶対どっかにあるから、
うん、
それも含めて結構行くのが楽しいなっていうのがあって、
はいはいはい、
うん、ですね、
いいですね、
うん、
楽しそう。
そうそう、だからまあちょっと引っ越して、
うん、
落ち着いたら、
うんうん、
ぜひ。まあ私のおすすめは、
うん、うん、引っ越すのはこっちの方じゃないってことですよね。
違う違う、引っ越すのね、実はもう家からすぐそばなのよ。3ブロック移動するだけだから。はい、いや全然そういう移動じゃないから、まあ。それも、まあ、若干ね、引っ越しの障壁が下がってるんだけど、うん、近いしね、ね、みたいな、
うん。
うん。なんですけど。はい。
うん、
まあでも、電車でピーッと行けるんで。
うん、うん、うん。
やっぱそれがね、やっぱいいね、電車でピーッとこう、行けるのがね。
はいはいはい。
サンフランシスコから動いてきた身としてはね、こう。
ああ、うん、そっか。この辺全部、地下鉄？
地下鉄で、うん。
そっかそっか。
うん。もう、その、上の方のアトランティックアベニューのあたりだったら、うちからだと、なんか乗り換えすらいらないで一本で行けたりするんだよね。
へえ、それは楽ですね、
うん。うん。そうそう、ちょっと乗ってる時間が、ね。うん。でも渋谷から浅草行くより早いんじゃないかな。
渋谷から浅草相当ありますね。
遠いからね。
あれ一番しんどいやつ。
そうそうそう。
しんどい、しんどい移動。長いし、 何の変化もないし、窓もないし、うん、外見えないし。
そうだよね、あれね。何にも見えないもんね。うん
うん、そう、地下鉄は終点と終点は結構東京はしんどいイメージあるな。
うん。
ね、あえて乗り換えたいみたいな。
うん。
うん。
はい。
はい。
まあそんな感じで。
はい。
私の方からはそんな感じです。
そうですか。
はい。
そうですね。私の方からは、まあ、なんかすっごい、深い話ができるわけじゃないんですけど、この間、先週の末か、に、なんか友人が、アーティスト活動をしてるっていうとなんか、
なんでちょっと笑うの？
なんかさ、アーティストってすごい難しいですよね。なんかアーティスト活動とは、みたいな。
うん。
なんかこれ実際、なんだろうな。まあいいや、とりあえず。
うん。
後で話そう、これは。なんかその、うん、友人が作品を出展してるっていうことで、見に行かせてもらったアートフェアがあって、うんうんうん、なんかそれが、ABEX がやってるアートフェアで、Meet Your Art Festival っていうやつで、今年から多分リアルなイベントは始まったのかな？
あ、天王洲？
そうそう。まあ、大体ね、天王洲の辺、場所がさ、いろいろ、寺田倉庫の関係で広い場所が、確保できるから、あそこを一体全部使って、うん、いろんな建物でいろんなイベントをやってるっていう感じ
だったんだけど。あ、でも週末だけだったんだね。だからもう終わってる。
そうそうそう、もう終わってる、うん。そうなんだよね。なんかこの間の先週の3連休が結構、うんうん、うん。なんかそういうアートイベントとか結構やってたっぽくて。
うん、ま
あ、それの一番大きいのが多分 Meet Your Artフェスティバルで、まあなんか基本的には販売、アートの販売だよね、アートフェアだから、まあ、展示合同展覧会っていうよりはもう販売目的でギャラリーとか、あとまあそのピックアップされたイベント自体にピックアップされたアーティストが作品を出展してるみたいな形で。まあ、他にもう一個なんか企画展っぽいやつはあって、そっちは多分買えるっていうよりはただただ展示っていう感じのスペースもあったんだけど、うんうんうん、基本的にはアートを買いに行く場所、
うん、
っていうものが多分アートフェアっていうものなんだと思うんだけど、なんかすごい人なんですよ。来場者の数とかが。で、私はその友人が呼んでくれたっていうのもあって、その招待者しか入れない時間帯、なんかVIPの時間帯みたいなところに呼んでもらって、それが多分16時ぐらいから、まあ夜はちょっとこうパーティーっぽいのもあって21時ぐらいまでやってるみたいな感じだったんだけど、うんうん、もうね、友人はもう本当14、16時のオープンからすぐ、くらいにもう売れたって言ってて、作品が。
へえ。
で、まあ、作品、アート作品だからさ、やっぱ、どんなに安くても多分数万、十数万とかから、うんうん、まあ、多分、中央値が30万ぐらい。
うんうんうん。
で、ちょっと有名な人とかになると多分ほんと100何十万みたいな感じなんだけどさ、なんか、すごい盛り上がってるんだよね、場の雰囲気が。
まず。
なんか熱気を感じるというか。で、なんか、物が動いてる感じもしたし、売れてるっていう意味で。
もうでもさ、なんか、それ、私が住んでた時のに、東京と違う世界だよね。
そうそうそう。だから、で、なんか結構周囲の同世代とか、あとちょっと、
うん、
上の世代、今の40代ぐらいの人かな、うん、結構ここ多分10年までいかないけど、多分ここ5、うん、6年ぐらいですごいアートを買い集める人が増えてきたなというのは思っていて、
うんうんうん、
なんか、東京のアートフェアだと、古いやつだと、アートフェア東京とかもね、結構昔から、うん、あの、東京国際フォーラムとかでやってたりとか、うん、あれに行くような人、行ってた、昔から行ってたような人たちは、なんかすごい、アート集めるみたいなところにお金かけてる人たちある程度いるなって思ったんだけど、なんか、そこのアート、ミートユアートフェスティバルとかはやっぱ、まあ、コンセプトとしてやっぱ若い世代のアーティストをまずフィーチャーするっていうのと、まああと来場者も若くて、なんかそこの接点を作るみたいなコンセプトらしいんだけど、なんか、ほんと、ここ多分、数年じゃない？で、できた、なんか現象というかトレンドというかだなっていうので、今年の夏は横浜で東京現代っていう、またそれも多分新しいアートフェス、なんかフェアなんだと思うんだけど、それもすごい盛り上がってて、周りで行ってる人もすごいいっぱいいたし、なんか、日本のアートマーケットが動いてるぞっていう感じが、初めてしたよねっていう。なんか、聞いたとこによると、まあ、ちょい前までは、ほら、中国の景気がむちゃくちゃ良かったから、なんかすべてが、やっぱりアートの界隈も、お金も作品も中国に流れてたらしいんだけど、やっぱちょっとこう中国の景気が下向いてきて、なんかそこの意味で東京にまた逆に物とお金が、物とお金と機械が流れてきてるみたいな感じの一面もあるらしいですよ。なんか街とか歩いててもちょっとこうコンテンポラリーなギャラリーとかもなんかちょこちょこ増えたなって感じもするし、なんか面白いなと思って見てましたね。で、結構なんだろう、まあそのアートフェアとは関係ない展示とかもこの連休中いろいろやってて、それももう一人、もともと旦那のうちの夫の同僚の人が、なんか展示、ギャラリーで展示やってるっていうの見に行ったんだけど、それもすごい面白くて、なんかみんな、なんだろう、ミートユアートに出てた友人も普通に会社員やりながら、まあ自分の技術とかを磨くとか、視点を磨くみたいな意味でも、なんか自己研究みたいな意味で多分アート作品を作るみたいなことやってて、もう一人の人もやっぱり普通に、会社員というか、会社勤めを してる本業があって、その傍らで自分の好きなことをこう突き詰めて研究して、その成果をまとめて展示してるみたいなことをやってて。ああ、なんかそういうなんかこう、副業とはまたちょっと違う。なんか、大人になっても好きなこととか興味あることをこう、突き詰めつつちゃんと発表する機会を作るみたいなこともすごいいいなっていうのを思ったっていう。そう。そこでなんか、それをじゃあ自分のことアーティストって言うのか言わないのか問題みたいなこと言ってて、やっぱなんかちょっと気恥ずかしいよねみたいな。
まあね。
そう。ことを言ってて、あ、でもなんかその気持ちはすごい。特に、なんて言うんだろう。
なんか人に言われるんだったら、人っていうか、そうそうそう、まあ第三者、そういう業界の人になんか言われるならあれだけど、自分でそういう活動をするからってアーティストですっていうのはなかなか難しいよね。
そうそうそう。で、特に多分本業とかでさ、
なんか別のことやってるとね、
例えば、そう、デザイナーとかっていう肩書きとか、若干こうアートとこうなんていうの、被って語られがちな職業とか、に絡んでたりとかするより多分こうアーティストですっていうことって結構こう。
そうね。そこに対して敏感になっちゃうからね。
そう。そこの境目って結構難しいなっていうのをなんか、なんかちょっとわかるなって思って聞いてたって。
そうだね。
そうそう。そんなアートを購入して所有するっていうことが、なんかちょっと日本でも若い世代とかに、ちょっとまあ浸透まではいかないだろうけど、そういうのが好きっていう人たちがある一定数は生まれてきていて、
うん、
まあそういうのをより盛り上げようってするような事業者がいるっていうのは新しいトレンドかなって思いましたね。
うんうん、そうだね。完全に新しいトレンドだとは思うわ。
うん、
なんか、知人がやっぱりね、ニューヨークに長く住んでて、で、やっぱ日本でもこう、アートをもっと身近にしたいっていう思いがあって、いろいろ画策してるのを随分前に、旗で見てたことがあって、うん、すごいやっぱり、こう、マーケットがないと、やっぱどんだけいい人持ってきたり、なんかこう、歩み寄っていって、でもすごい難しいんだなと思って、すごいそれを感じてたんだけども、今みたいな状況だとね、ほんとこうどんどんこれからも良くなるんだろうし
ね。
やっぱそのやっぱタイミングとか機会っていうのはすごいこのねの影響ってすごい大きいなというのは、
そうね。
感じますね。うん。
いや、なんかいいなって思ったのは、なんかちょっとやっぱこう、アートを買うみたいな部分、なんか陶器みたいな要素が、
うんうん、
まああったりするじゃないですか、うん。でもなんかやっぱそこだけにフォーカスしだすと、何のためのアートなんじゃいみたいな話に、うん、なってくるところを、なんかやっぱ、Meet Your Art のフェスティバルとか言ってることでいいなって思って、たのは、なんかやっぱこの直感でいいなって素敵とか思ったことでいいじゃないって、うんうんうん、それで買うでいいじゃないっていうところ、うんうん、なんか一番その直感みたいな部分大事にしようよみたいなところがコアにあるのはなんかすごいいいし、うんうん、かつなんかずっとどうやら YouTube とかでそのそ、ね、森山未来さんをなんか MC というか、うんうんうん、が喋る役になって、うん、なんかいろんなアーティストに話聞いたりとか、これってどういう意味で作ったのかとか、なんかそのコンテキストの部分を映像で掘り下げるコンテンツが、まずそもそもベースにあって、で、このフェスティバルらしいんだけど、なんかその深く知りたい場合はそういうところでより見ればいいし、うん、なんか基本はこのイベント来てみて、あら、素敵、買う、みたいな。なんか本当、なんだろうね。お金を払って何かと、こう、と交換するっていう、なんかその一番ベーシックなところの、に帰ってる感があって、いいなって思いましたね。
うん。いや、うん、コンセプト、すごくいいね。
ね、そうなんですよ。うん、なんか、ABEX は音楽事業の他にこれを結構、アート事業を今、すごい力を入れて、もう一つの柱にしたいみたいな。とこみたいですよ。
なるほどね。
ね。なんか、変な言い方すると ABEX っぽくない。うん、ですよね。
うん。なるね。
ね。だからきっと、またちょっと違う世代が、やってたりとかするのかなって、想像しますけど。
そうだね。
うん。
きっと、こういうのにパッションがある人がやってるんだろうね。
うん。
うん。
ちょっとね、もう、終わっちゃったイベントなのが残念ですけど、うん、
結構まあでもね、定期開催されたり似たようながあったりすると思うんで、皆さんもね行って、
そう行って結構熱気を感じるだけでもなんて言うんだろう、気持ちいいっていうかね、
うん、
やっぱなかなか東京で熱気感じられる場所ってあんまないからさ、
うん、
こういうイベントとか行かない限り、なんか元気をもらえますよね。
うん。
うん。はい。そんな、アートフェアの話で、私もなんかちょっと見つけたら行ってみたいなと。
うん。今後も。いや、いい、うん、いいトレンドですね。
うん。
うん。やっぱなんか日本ってその自分が見つけたものをいいと思ったら買えばいいじゃんっていう部分が、すごくこう、ダメな。あんまりできない国民性じゃないですか。なんか、第三者の、なんかこう、お墨付きがないと、ちょっと手が出せないみたいなところがあるから、
うん、
なんかもうちょっとこういう考え方がいろんな方面に広がっていくと、なんかもっとこう、ね、元々の、なんか、まあファッションとかもそうだけどさ、やっぱみんな同じようなの着るんじゃなくて、自分がいいと思ったピースを着て、自己表現するとかもそうだけど、うん、
そうそう、自分が何かを選択する軸を自分で持つことですよね、
うん、
その選択するなんつうの原因になる要素を、
うんうんうん、
こうこうこうだから自分はこれを選ぶっていう、うん、その軸を自分自身に持つっていうのは、うん、なんかすごい現代においてすごく大事なことだなって思うね、
うん、
よくほら
そうだね、
なんかよく
しかもね、うんうん、
よく私なんか聞かれるわけですよ。渚さんのおすすめはどれなんですが、渚さんがいいって言ってたらいいみたいな。
はいはいはいはい。
そうじゃない。私はもちろん私にとって間違いないものを勧めてたりとか、間違いないと思ってるものを選んでいるけれども、うん、それ私にとってでしかないから、
うん。
なんか私にとってこれこれはこうだからこれをこう選んだっていうことを私は必ず世の、なんか言うようにしてて、
うんうんうん、
それってなんでかって言うと、やっぱそれぞれの人に自分はこうだからっていうその原因の部分を自分で持ってほしいなーって思うんですよね、
うん、
なんか自分はそれがすごくあるから物を選びやすいっていうのがすごくあって、
うん、
なんかこれはいる、これはいらないっていうのがすごい、やっぱもう選択がすごく迷わず早いから、うん、私なんか惑わされないし、
うん、
別の、なんか誰々が何々持ってたか欲しくなるとかもほぼないし、うん、なんかそこは確かにすごいなんか思うな。だからなんでこれが、アートとかってどうやって買うのかみたいな部分ってやっぱその直感で自分が何を素敵だと感じるのかとかいいと感じるのか、なんかそこの原因みたいな部分を深掘りする作業がすごい自然と必要になってくるなっていうのも感じましたね。
うん。
何が好きか、なぜ好きかみたいな部分。
うん。
うん。ね。なんか、こういう時代だからこそやっぱその他人がおすすめしてるものみたいなものをすごく知る機会があまりにも増えてしまったから、自分で判断できる人がすごい減っちゃったんじゃないかなって気もしてる。
なるほどね。
うん。なんで、そんな力を磨くのにもアートはいいかもしれない、みたいな。
まあいいと、なんか導入として、なんかその自分のそのね選択の軸をこう知ろうとするっていうのは本当にすごい大事なことだと思うし、うん、まあアートとかだとそうは言ってもよくわかんないみたいな方もいらっしゃるかもしれないですけど、
うん、
なんか私とかも最初アートよくわかんなかったんですけど、やっぱ数いってるとだんだんこう、あ、やっぱり私なんかここのこのこれ系にいつも足を止めちゃうなとかね。
うん。
そういう風にこうなんか出てくるんですよね。
うん。
だから、ぜひね、なんか足を、興味がある方はなんかいろんな場所に回数行くところから始められるといいかもしれないですね。ね、うん。
もうよくわかんないなーっていうのを回数重ねた時に何がどういうものだとよくわかんないのかみたいなのも見えてくるしね。こういう作品だとよくわかんないなで終わるけど、うん、こういう作品だとあよくわかんないけどなんか面白いなって思うとかね。
うん。
ね、なんか見方もすごい自由だなって思うし、アートとかね、うん、もうまあなんか何でも物事をどう見るかなんて本当にその人にかかってるから全て自由だと思うんだけど。
う
ん。うん。はい、そんな、
はい、なんか最後すごく深い話になりましたけどめっちゃいい話です
ね。ちょっと最近、うん、そんななんかいろいろ、いやなんかなんだろうな、やっぱその知ってるさ友人とか知ってる人がなんかやっぱその すごい突き詰めて何かものを作って楽しそうにそれをさ、面白くないみたいな感じで、こう、アウトプットしたものがあって、うん、それについて語る、やっぱ熱量と、うん、なんていうんだ、ピュアさみたいな部分は、
うん、
なんかすごいいつ見ても、なんかいいなって
、うん、
思うし、なんか逆になんか今度 SNS とか覗くとさ、なんか薄いなーみたいな、なんかこう、
うん、
世の中が広がってたりとか、するわけじゃないですか。うん、なんかそこのコントラストがさ、まあね、なんかすごいなって思って、なんかやっぱ実際そういうものを作ってる人に会ったりとかね、そういうものに触れたりすることで心を浄化するんじゃないけど、
うん、
大事だなって思ったし、そういうものをね、いろんな人に見てもらって、なんか感じてもらえることがあったらいいんじゃないかなって思った。
うん。
はい。
はい。ってことで。
そうなんで。結構喋っちゃったな。
うん、いやいや、いいじゃないですか。なので、はい、もっと出ていきましょうという。
ね、
そして話しましょうっていうね。なんか。
そうそうそう。
そうね。
うん。
はい。
あと、やっぱ、なんだろう。話すとか、口に出すとか、うん、あと文章にしてみるとか、書き出してみるとかも大事ね。感想とかを。
ああ、そうね。うん。何がいいと思ったとか、
そうそう。
みたいなことでもいいし、
うん。
この中だとこれがいいと思ったっていうレベルでもいいと思うから、なんかこう。
そうそうそう。
うん。
最初は絶対稚拙になるんだけど、うん、でもそれでもちょっと自分の頭の中でちょっとちゃんと言語化してみるとか書き出してみるとか、うん、もうなんかストーリーズとかでもいいからとにかく言語化した何かをこうアウトプットしておくっていうのはすごい大事だなって自分でもなんか改めて思ったかな、
うん
うん、やっぱ見ただけだとねそれで終わっちゃうんだけど一回何かアウトプットしておくとやっぱ頭に刻まれる深さが変わるなって個人的には思ってて、うん、だからそうするとそれをまた積み重ねていくとあこれとこのあの時のこれとこれってなんかちょっと共通項があるなとかね、うん、っていう発見があったりとかあのこの人とこの人はなんか同じもの見てるけど違う視点でなんか解釈してるんだなってことが発見できたりとかね。うん。うん、他人に紹介したりとか、自分で書き留めておくとかって、すごい大事だなって。
うん。そうだね。
うん。
なんか私はね、実はたまにね、すごく気に入った作品とかが、なんかあって、でまあその気に入り方もいろいろあると思うんだけど、
うん、
で家でねなんか自分バージョンで書き直すみたいなことも
面白い
その絵を複製するっていうか、
うん
うん、自分の思う言葉とか色とかに変えてそれをこう、うん、まあただのお絵描きなんだけど、うん、書き留めるみたいなことをたまにやってて
へえ、面白い。
うん。なんかまあ別にこれはね、誰かに見せるものじゃないんだけど、
うんうんうん、
なんかすごくこう、ノートを取るような感覚で、
うん、
結構私それ好きでよくやるんだけど、
へおすすめです、うん。なるほどね。なんかちょっといいね。なんかなんて言うんだろう。うん、行為として、そのアーティストがやってることに近づいていくみたいなね。
うん、そんなから。追体験的な感じで、こういう風にあやるとこんな感じなんだなとか感じられるので。
面白い。
うん。
私もやってみようかな。
うん、やってみて、それ。絵日記的な感覚でもいいし。
はいはいはい。
うんうん、
絵描くのはね、iPad ができたからすごく画材っていうあのハードルがね、なくなった部分はすごくいいですよね。なるほど。みんなそれぞれの楽しみ方でね。そうそう、
うん、
楽しむといいのではないかと。
うん、そうだね。
うん。
いやいや。
はい。なんで、はい、芸術の秋を 楽しみましょうというね。
いいです。いいまとめ。めっちゃいいまとめだね。
ね。いや、もうほんとさ、ようやくそういうイベントとかにさ、ほら、はいはい、行動しやすい気候になったっていうか、東京は。
ああ、もうこっちは寒いからね。
そっかそっか。
まあ、まあ、でも日本もね、もう多分すぐ寒くなるよね、めちゃくちゃ。
まあでも、ね、東京はやっぱりそんな雪降ったりとか、ほら、マイナス何度とかもないから、まあ、やっぱ、今から1、2ヶ月ぐらいはすごい、1ヶ月ぐらいかは行動しやすい時期が続くから、ね、時間が許す限りいろいろ行きたいなと。
うん、
はい。
はい。行きましょうっていう感じで。うん、
ですね。
まあなんかね、次回もなんかちょっと、その、芸術の秋的な話が、
はい、話できるかな。
できたらいいかもね。
ね。
いいかもっていう。ちょっと頭に入れて動きます。
はい。
はい。では今日のザ・ポットラックはこの辺で。
はい。感想などはハッシュタグザ・ポットラックをつけて、もう X が慣れないね。X などね、つぶやいていただけると嬉しいです。また、ご質問リクエストなど、匿名メッセージサービスマシュマロで募集中です。エピソードのショーノート部分にリンクがありますので、どしどしお寄せください。なお、ザ・ポットラックの最新情報は X、Instagram、スレッズ、ザ・ポットラック US でチェックしてください。
あ、そういえば、はい、あれだよね。なんか、マシュマロでさ、いただいてたんだよね。なんか、東京の交通事情に関する。
ああ、はいはいはいはいはい。そうですそうです。
なんかあれどうにかなんないのかっていう話をしてたら、日本の方が一緒にいると、購入できるっていう話と。
そうそう。エピソード59でリエさんがちょうど日本に来てた後、
うん、
来てた時か。来てた時のエピソードで、日本在住者以外がパスモ、スイカ等を購入するのが非常に、うん、ハードルが高くて、困難で不便だっていう話をしていたのに対して、なんか都営地下鉄で1日乗車券なら券売機でパスモを発券できる。日本人が一緒にいれば買えそうっていう情報をいただいて。
うん、あと、US アメックス？
うん。
はい、お願いします。
US のアメックスはモバイルスイカとモバイルパスも両方どうやら使える。という情報をいただいたので。
うん。で、アメックスならいけるんだねっていう知らなかったわ。
ね。
うん。でもアメックス券売機はダメだったんだけどね。
なんか。モバイルスイカなんじゃない？
とモバイルパスもならってことなんだよね。
うん。
うん。
そうね。だから、モバイル、スマホでやってみてちょっと。
ハックが必要だ、やっぱり。うん。
うんっていうことみたいなので、アメリカにお住まいで日本にいらっしゃる機会がある方は、ちょっと試してみるといいかも。
そうね、私ちょっと次回トライしてみます、この情報に。
うん、
参考にさせていただいて、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
うん。
はい、そんな感じで、マシュマロでなんか、ツッコミとか質問とか情報とか、はい、いただけたら、嬉しいです。
はい。
はい。
はい。では、ザ・ポットラックのリエと、
なぎさがお届けしました。
次回もお楽しみに。
楽しみに。